それでは一言お祈りします。天の喜びと無限の愛をこの地に携え来られた主イエスと、神様ありがとうございます。あなたが今日も私たちの身元にまた御子イエス様をこの地上に送ってくださったと、またその喜びを私たちはまたかみしめながら賛美をいたしました。どうぞこの場にもあなたがご臨在してくださいまして、どうぞ無限の愛の一端を私たちそれぞれの心の中にあなたが今朝も注いでくださいますように心からお願いをいたします。またそれまいろんなこの地上試練やまた患難やまた恵みや喜びやまた諸々の事柄がまたありますけれども、またとにかくあなたにの御手にお委ねをしながら、どうぞ一歩一歩あなたの御足の跡をしっかりたどっていくことができるように導いてください。イエス様が今日も帰り見てください。主の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは手元のレジュメに従って少しく御言葉を一緒に見ていきたいと思います。昔高校の美術の先生が、昔はな、赤い絵の具が高かったんだよと、だから貧乏な絵描きは、赤い絵の具が使えなかった、だからどうしてもこう暗い絵になってしまったんだなと、ちょっとびっくりしました。まあ美術っていうのはそういうものだったのかと、まあ簡単に短絡に割り切ってしまったんでは、芸術の本質っていうことを見失うことになってしまいましたけれども、このまあ何て言いますか、ショックというものは決して、見過ごしてはならないものが含まれているように感じました。私たちは、思いのほか、深く、お金の影響を受けて生きています。月々の生活というものが、金銭によって、少なからず支配をされているのはもちろんのこと、あまりなんかこう関係のない、心の、動きといいますか、心の動きさえも、こうつらつら考えてみると結構、お金との関わりがあるんだなぁと。なんか今日は、天気もいいし、なんか今日いい、気分だなぁと。わけもなく、こう、爽やかな、気配を感じ、それにしても、なんでこんなに心が、こう、軽やかなんだろうかと、いぶかってみると、なんか懐に少々、余計な、お金のゆとりがあったりしてとか、多分そんな経験は誰もが持っているんだろうと思いますけれども、貧乏の、どん底にあっても明るいこうメロディーを作り続けた、モーツァルトは、すごいって何かの本に書いてありましたけれども、それが天才のゆえんなのかもしれないと。なんかモーツァルトの研究者によると、この天才も貧乏を忘れるために明るい曲を作ったんだと、そうも書いてありました。けれども、なんか恐ろしいほど、モーツァルトには暗い曲も あるそうです。お金は、最良の召使いだが、最悪の主人であると、そんな、世の中には箴言があったりします。これは使う身になってみれば、これはお金ほど、便利でって言いますか、愉快で楽しいものはないんですけれども、お金にこう使われる立場になってしまったら、これは、悲しいと言いますか、誠にこう辛いものがありますけれども、こうお金持ちになって、いつもお金の、主人になっていられればいいんですけれども、人生はなかなかそうはいかないということがあります。北米ホーリネス教団ホノルル教会の牧師に、中野雄一郎先生がおられますけれども、名の知れた先生ですから、中野先生のお話を聞いたことがありますという人も多いだろうと思います。ある日中野先生が、 ハワイの、まあ、新聞社から、インタビューを受けたといいます。インタビューの趣旨は、ハワイで一番喜んで生きている男、まあ、そういう趣旨だったそうです。で、インタビューの中で、中野さんは、牧師さんだそうですけれども、お尋ねしますが、天国などというものが本当に存在するとお思いですかと、そういう質問が飛んできたらしいです。はい、私は今神の国で生きているようです。4人の子供たちと優しい妻と一緒に、もう夕食の食卓を囲み、みんなでおいしい料理をつついていると、笑顔でもう家庭の会話が弾み、ああここに神様の国が開かれていると、もう人生にはこんなにも幸福な生涯、美しい日々があるんだな、そんなの天国があるとかないとか疑う余地はないのですと、そうインタビューに答えたそうです。後日、まあ、新聞が送られてきて、読んだらその通りに掲載されていたと言っています。中野さんは牧師さんであり、天国は現実に今ここにあると、今天国があるんだから後の世に天国が、必ずあると言い切っているハワイにおける稀な男であると、まあ、そう書いてあったそうです。イエス様の、まあ、公的生涯というのは、まあ、3年足らずで、本当に短い、まあ、流れ星のようなそういう生涯でしたけれども、ヨルダン川のほとりで、まあ、ヨハネからまず洗礼を受けることになりますけれども、その後、荒野に出て、まあ、40日間断食を、まあ、観光しながら、そして空腹の前にサタンが現れたと。どうだ、神の子ならこの石をパンに変えてみろよと、まあ、誘惑をしてきたと。イエス様はきっぱりと答えて、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると。次にサタンは、さながら何かこう魔法使いみたいに、イエス様をエルサレムの上空に運んで、ほら飛び降りてみろよ、神の子なら天使が途中で支えてくれるだろうと、詩編の御言葉なんかを差し出してそそのかすと。イエス様は、まあ、今度も厳かに、あなたの神を試してはならないと書いてあると。悪魔はさながら今度はイエス様をとてつもない高い高い山の頂上に連れて行き、世界のすべての国々の栄華とそして繁栄とを見せた。その上で、どうだ、俺にひれ伏すならこの繁栄を全部あんたにくれてやってもいいんだぜ、まあ、ほくそ笑むと。イエス様は厳しく答えて、退けサタン、あなたの神である主を礼拝し、ただその神のみに仕えなさいと書いてある。まあ、こうしてサタンが、まあ、そそくさと、まあ、立ち去ったと書いてありますけれども、まあ、考えてもみるときに、まあ、サタンでなくとも、まあ、どっかの企業の、大企業の社長さんに、どうだ、俺にひれ伏すなら、まあ、教会なんか行ってないんで、俺にひれ伏すならもうこの企業の繁栄の、まあ、何パーセントか全部あんたにくれてやってもいいんだぜと、まあ、囁かれたら、まあ、どうしようと、まあ、一晩ぐらい真剣に悩んじゃったりするんじゃないかなと思うんですけども、サタンが、マモンと、まあ、同一視される、まあ、ゆえんであったりしますけれども、マモンの語源というのは、人が信頼するものの意味だそうで、まあ、富や、まあ、金銭と、まあ、解釈されています。改訂標準訳聖書では、 マモンは金銭や富を指す、まあ、セム語であると説明をして、マタイの6章の24節、あ、レジュメの一番上ですけれども、誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと、まあ、ここをあなた方は神にも仕え、またマモンにも使えることはできませんと、まあ、そう記されています。まあ、それにしても、まあ、マモンの語源というものは人が、まあ、信頼するものの意味であると、まあ、人は何に信頼を置いて生きているのだろうかということを考えると、まあ、何と言いますか、その意味がこう重く深く私たちの心に迫ってきますけれども、まあ、私たちは思いのほか深く深く、まあ、マモン、お金の影響というものを、まあ、深く受けながら生きているのは本当です。もう月々の生活はお金がなければ成り立ちませんし、まあ、お金によって生活が支配されているのは一目、これは瞭然で、一目瞭然ですけれども、一見お金とはなんかあんまり関係のなさそうな、まあ、心の動きなどもつらつら考え分析してみると、結構心もお金との関わりが、まあ、深いと言いますか、お金は最良の召使いだが最悪の主人でもあると、そんな格言もあったりしています。確かにこう使う身になってみればお金ほども楽しくて便利で愉快なものはないんですけれども、一方このお金にこう使われる立場になってしまったならば、これはまあ悲しいと言いますか、誠に辛いことになってしまいます。神の国で生きているようですどころではなくなってしまいます。そんな時はイエス様のように、退けサタンと、あなたの神を拝み、ただその神のみに使いよと、人はパンだけで生きるものではないと、まあ、とりあえず御言葉を厳かに唱えてみれば活路はきっと開けてくるだろうと思います。サタンの誘惑を退け、まあ、こう荒野から意気揚々と帰ったイエス様は、今度はガリラヤ地方を中心にして病人を癒し、奇跡を行い、悪霊を追い出し、自ら教えを説きながら集まった民衆たちに、まあ、なんと言いますか、こう、まあ、訴え始めたと。活動を始めるにあたり、まあ、きっと政治家も選挙の第一声っていうのは一番力が入るところなんだろうと思いますけれども、イエス様のもう意気揚々と勝利を取って荒野から帰ってきたイエス様の第一声というものは次のような言葉でした。マルコ1章の14、15レジュメの2番ですが、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと。神の国とは何かと。まあ家族で食卓を囲んで美味しい料理を付き合えば、神の国は開かれてくるんだろうかと、まあ、考えたりもしますけれども、ルカ17章のレジュメ20節21節レジュメの2番の最後の方ですが、ルカ17章20節21節さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。 さあ、わからないと。17章21節に、神の国はあなた方のただ中にあるのですと。神の国とは、まあ何なのか。イエス様は一度も、まあ正確な定義を与えません。神の国はこれだよという代わりに、いろんな例え話を用いながら、いろんな表現方法で、例えばルカ13章18から19、13章18、19、レジメの2番の真ん中辺ですけれども、そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ている、何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものですと述べて、これだけじゃ分かんないわけですね。どう考えてもからし種のようなものだと言われても、述べて各自それぞれが思いを巡らし、神の国の到来の意味を、まあ、例えの中から探しなさいと、まあ、そういう方針なんでしょう。マタイ13章の9節で、レジメの3番で、耳のあるものは聞きなさいってありますけど、耳のあるものは聞きなさい、まあ、心の目を開き、イエス様の言葉に耳を傾けるなら、神の国の意味が見えてくるではないかと。で、ルカ13章の20節21節では、あのパンダネの例えがありますけれども、目締めの2番の真ん中辺で、20節21節13章、またこう言われた。神の国は何に比べましょう。パン種のようなものですと。神の国とは何なのか。イエス様はいつも何かこう答えそのものをおっしゃらないと言いますか、正確な定義を与えないと言いますか、一言でわかる、まあスローガンというものを掲げて、答えをそのものズバリを出してしまうということはしない。そしてマタイ13章9節、耳のあるものは聞きなさい。そしてイエスは例えを差し出す、まあヒントですね、まあ差し出し、そしてイエス様はきっと待っておられるんだろうと思います。人がイエス様の差し出した言葉を、まあ、こうつらつらと眺め、考え、時にお祈りをしたり、試練にぶつかり、誤解されたり、いろんなことを通しながら、ああ、もしかすると、これはこのことなのじゃないかと。ついに自分でその意味というものを見出す、まあ、喜びといいますか、味合わせるため。イエス様は常に、まあ、人に、まあ、花を持たせるデリカシーというものを身に備え、驚くべき、まあ、冴えた心の持ち主でした。まあ、福音書、例え話などをゆっくりと味わうときに、こう気づかされる、まあ、最初のことはそれですけれども、ルカ13章の18、19、神の国はからし種のようなものですと。イスラエルに行って初めてこうからし種というものを見せられたんですけれども、それはもうごま粒みたいに、ごま粒より小さいわけですね。それがもう柿の木みたいに大きく大きく育っていく。そこにあんなごま粒みたいなものに命があるわけですね。 生命というものが秘められている。からし種が命の芽を吹き育つためには、まず種そのものがもう暗い、なんかこう冷たい大地の奥に深く、まあ、身を委ねなければならない、まあ、なんかこう暗くて、密かなところ、人の目につかない深いところ、そういう経験があって初めて種は根を出し始め、土の中に根を下ろし始める。そして根はしっかりと土の中に入って育っていく。根っこの弱い種はこれは育ちません。そしてある時種は弾けて、今度は青い小さな芽を吹き始め、だんだんと大地の上に、広い天地に大きく羽ばたくようにして伸びていくと、もう光を受ける。雨や風にも耐えなければならない。そしてついに果実、実を、多くの実を結ぶ。さあ考えよと、神の国の意味よと、マタイ13章9節、耳のある者は聞きなさい。心の目を開いてイエス様の言葉に静かに耳を傾けるなら、きっと神の国が見えてくるだろうと。またルカの13章、パンダネの例えですけども、これもなんかよく分かりにくいんですけども、13章20節21節、またこう言われた、神の国は何に比べましょうと。パンダネのようなものです。女がパンダネを取って3サトンの粉に混ぜたところ、全体が膨れましたと。でイエス様は、いや、神の国とはパンダネ、まあ、これイースト菌ですかね、パンダネを粉に混ぜて膨らむ生地のようなものだと、まあ、そういうことを言っているわけです。粉と、パンダネがもう隅々までよく混ざり合わなければ、パン生地は発酵しない。すっかりと混ざり合った時にパン生地は発酵しますけれども、それは何かこう、発酵っていうのは人の目に見えない、まあ、技であると。人の目に隠されながら発酵し熟成していく。粉が粉として見えている間はダメだし、またパンダネがパンダネとして見えている間もダメであると。二つがすっかりと混ざり込んで、そして練られたとき、三サトンの粉はパンという、もう何かこう全く新しいものに生まれ変わっていく。確かに粉やパンダネは、まあ、原料としてあくまで、まあ、パンの中に存在はしているんですけれども、それはもはや元の粉ではない。元のパンダネでもなくなって、こうよく膨らんで、こう味を持っていて、甘くて香り豊かなパンへと変わっていると。さあ考えよと、神の国の意味を、耳のある者は聞きなさいと。心の目を開いてイエス様の言葉に静かに耳を傾けるなら、 神の国が開かれてくるだろうと。はじめの4番、ロマ書の8章9節に、なんかちょっと難しい言葉があるんですけれども、けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのですと。こういうのは、まあ、難しいと言いますか、よくわからないと言いますか、言い回しが難しくて、よくわかりづらいんですけども、まず8章9節で、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるという表現。これをホーリネス系は、聖霊の内住とか、そういう表現を使ったりしますけれども、聖霊が信仰者の内側にまで来てくださって、そこに住んでくださるというわけですね。これによって神の国が、神様の支配が私の内側に開かれてくるだろうと。聖霊の働きを、キリストの愛とこう比べるっていうことをよくしますけれども、キリストの愛はもう罪に汚れた人間をもうそのありのままの状態で包む愛であったと。こう包む、これが罪の許しの構造と言っていいと思うんですけれども、したがってもうキリストの愛で包まれた人間はもうそのままの罪の姿のまんまで包まれてますから、まず まだ必ずしもなんかこう変革されたりとか、その心に神の国が開かれているとか、その内面までは変わったとは言い難いんですけども、とにかくそのまんまの汚いまんまの姿ではあるけれども、キリストの愛でそのまんまの姿で包まれている。まだ罪に汚れた人間がそのまんまの姿でキリストの愛に包まれている。これが十字架といいますか、罪の許しであると。一方、聖霊というのは、これは復活者イエスの霊として罪の性質に打ち勝つといいますか、勝利をする、そういう力を聖霊は本質としますから、聖霊による愛の勝利は確かに人間の内側の状態を変えてくれるっていうことがあります。これを罪の清めとか言われるものですけれども、罪の許しがキリストの愛の、キリストの技の本質であるとするならば、罪の清めっていうのは、これはご聖霊の技の本質をなすものであると。キリストが許し主と呼ばれ、そして聖霊が清め主と呼ばれたりするゆえんもこの辺にあります。キリストは罪人をその罪の、汚い罪のまんまで包む愛のもう主体ですけれども、聖霊は罪人の内側にまで来て、その心に神の国を開いてくださって、もう内側の状態を変革をし、清めてくださる愛の主体であると。それがロマ書の8章9節で、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですと。聖書は変革されて新しくされた人間の在り方を、ロマ書の8章9節では御霊の中にいると表現しています。御霊の中にいる、これに対して人間がまだ内面を変革されないで古い状態にあることを、聖書は一貫して肉という表現を使ってますけれども、ガラテヤ5章の17節、レジュメの4番の2つ目ですけど、肉の願うことは御霊に逆らい、 御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないでいるのです。あ、どうだと、いや俺にひれ伏すなら世界の繁栄全部あんたにくれちゃってもいいよなどとささやかれて、なびくとするならばその人は肉に属していると。マモンの語源は人が信頼するものの意味だそうですけれども、そんな時に退けサタン、ただ神のみに使えよと聖書に書いてあると、おごそかに答えてみれば私の人生に神の国が、聖霊の支配が開かれてくるだろうと、ルカ17章の20節21節、イエスは答えた、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はただ中にある。ここでイエス様が言われた神の国は、あのルカ16章で貧乏人とラザロの例えがあって、ラザロが死にアブラハムの懐に抱かれた、まあ、天国というそういう意味ではなくて、神の国はあなた方のただ中にある。それはもう私の魂の中に始まる神様の恵みの支配のことをイエス様は言っています。いや、中野さんは牧師であり、天国は現実に今ここにあると、まあ、今天国があるんだから後の世に必ず天国があると言い切っているハワイでも稀な男であると。もちろん神の国はキリストの再臨によって完成されるものですけれども、マモンの語源、人が信頼するもの、私たちが本当に正しい主人キリスト、そしてご聖霊に信頼するならば、あなた方のただ中に確かに人生に神様の恵みの支配というものが始まってくると。誰も二人の主人に仕えることはできない。神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。バプテスマの、ヨハネの訴えというのは大変シンプルなものでした。さあ実を結びなさいと、悔い改めにふさわしい実を、どんな実を結べばいいんですかと。二枚の下着を持つ者は一枚も持たない者に分け与えよと、明日の分まで食料を持つ者は今日食べられない者に分け与えるがよいと。単純に持つ者は持たない者に分け与えよと、それが神の国への備えだと、まあそのことだけをヨハネは言ってるわけですね。神の国がなんかこう自分の内側に開かれてくる準備っていうのは、いやそんな単純なことでいいんだろうかと。貧しい者、飢う者のあふれるあのパレスチナの土地で、まあ、ヨハネの訴えっていうのは、まあ、身近で大変にありふれた、まあ、日常性を飛んで、その心に神の恵みの支配が始まっているなら、何かこう誰にでもできそうな、まあ、可能性のあることをこう進めているわけですね。主税人たちは自分たちにもできるかもしれないとこう思っていくわけですね。何かもう罪人としての烙印を押され、もう占領国ローマに媚びを売るもう売国奴として、もう国民からあざけられ、癒しと知りつつ、なんか自分たちもこの職業にしがみついている、祝福されない、そんな私たちにも。でザーカイはまあこう言うわけです。 を終わりますけれども、1目の一番最後で4番のザカイの言葉です。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ました。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。主税人ザーカイの心にも、もう神の国が開かれて、もう神様の恵みの支配がもう始まってるわけですね。イエスは答えて言われた、神の国はあなた方のただ中にあるのですと、一言お祈りをしたいと思います。耳のあるものは聞きなさいと。ありがとうございます。イエス様、あなたのメッセージは神の国のメッセージであるとよく言われますように、あなたはたくさんの例えを私たちに差し出し、そして私たちがその例えの意味をつらつら考えながら、試練に遭い、いろんなことにまたもがき苦しみ、いろんなまた人生の経験を通しながら、ああ神の国の意味とはこういうことだったのかと、私たちがついに自分で見出すべき喜びを味わわせようとした、あなたは常に私たちに花を持たせるデリカシーのあるお方でした。私たちはまた私たちの心の中に本当に神様の恵みの支配が始まったと、私たちが本当に証しをしながら、また喜んであなたに栄光を期して生きていくことができるように、どうぞ私たち一人一人の生涯を導いてくださいますようにお願いをいたします。主をご覧くださいと、イエスは彼に言われた、今日救いがこの家に来ましたと。ザーカイの心に神の恵みの支配が始まったように、私たちの心にもあなたの恵みの支配が始まり、神の国が開かれていますから、ありがとうございます。イエス様の御名によって信じて感謝してお祈りをいたします。
ありがとうございました。